千客万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 樋口チャンネル。
千客万来ダメ元の話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれが得意なジャンルで番組を進行していくニュースタイルポッドキャスト番組です。今週は私口の会で、もちろん野球の話をするんですけど、今回は一応お試し企画というか、まあ、これで面白くなったらこれを続けていこうかなと思ってるんですけど、もしも丸々というテーマで、今回のテーマはもしも企業波乱かというテーマで進めていこうと思ってるんですけれども、まずはゲストの方です。父さんです。
あ、僕ですか。おはようございます。樋口さん。
いやいや、テンション、
はい、朝早いです。何時ですかこれ。朝8時半ですよ、樋口さん。これどうなってる、どうなってるんですかこの早朝。
日曜の朝8時半
もうちょっと前まで寝てましたよ僕。もう全然
そうですよ、ね、
いつもとちょっと違うね、あのテンションの低さで今日行きますけど、はい、
あの録音、
いや、はい、いやいや、あのもう全然わかんない、もう頭回ってないですけど。
まあ、何時に起きたの？
僕ですか？僕8時25分ぐらいに起きましたね。
はい、
5分前です、
ね。すいません、こんな朝
早い。いやいやいや、いいんです。
すいません。いいんです。はい、ありがとうございます。はい、あのよろしくお願いします。
係で、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、
はい。はい。そして次の方はこの方です。杉田亀さんです。
はい、杉田です。よろしくお願いします。結構ね、朝早いんです。
はい、お願いいたします。
はい。あの、今、元気ですよ。
はい。あなたあれですね。夜結構すぐ寝ちゃう派だから、いいんじゃないですか、はい、この時間の方がね。
まあ、朝だいたい、はい、4時半ぐらいに起きてる。
4時半？
はい。
早すぎじゃないですか。何してるんですか、4時半に起きて。
坊さん。
すごいな
ぁ。で、それ平日だろうか休日だろうか4時半起きなの？
大抵そうです。はい。
すごい。なんで？
もう大体10時ぐらいには寝るんで、6時間ぐらい寝たらスッキリでしょ。
まあ、まあまあ、
ちょっと収録で遅くまで起きてましたけど。
よし。すごい。全開じゃん。エンジン全開じゃん。まあまあ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、前回の放送の時にちょっと話しましたけど、そのさっき言った、もし起きようかなって言って、で、一応メールが7つかな、もらったので、
うん、
これ聞き、読んでみましょうか。
ああ、いいですね。
はい。
じゃあ、ちょっと読んでみますよ。はい、ね、まあ自分が思ってたような感じとはだいぶ違ってるとかっていうのもあるんだけど、まあそれも含めて、まあもう本当に、もし今日で何でもいいですっていうふうに言ったんで、まあまあそれは全然構わないんですけど、ね、ちょっと待って、どういったメールが。
どうでしたね。
はいはいはい、はい。はい。まずは、ピンクリーちゃんからですね。
ピンクリーさん。はい。
ピッピちゃんの会にね、ピッピちゃんってのは本当俺、毎日分かってる。ピッピちゃんこんばんはと。画期的な新規実行もまるまるシリーズの記念すべき第1回に僕も先生ながらメールさせてください。もしも清原が新人時代に若松と共に指導されていたっていうことですね。
はい。
まあ、若松さんってヤクルトね、国民的だったんです。
うん、
現役時代国民的、国民的子出しちゃって引っ張る時代、国民的子出しちゃったからね。
うん、
そしてよくわかんないですけど。現役時代国民的子出しとして知られる岡松さんは、指導者、監督としての実績も申し分なく説明する必要もないと思います。で、岡松さんは監督によってこの著書で、もしもう一度現場に戻って指導できるのならば、ということで、日本人では存在しない強打のスイッチを育成してみたいと述べられておりましたと。うん、メジャーリーグのサンドマルとかバックマンのような。で、若松さんは89年の引退なので、 設定としてはありえないのですが、西武入団時から若松の指導を受けていたら、まあ、清原ですね、はい、若松さんの指導を受けていたらと妄想してみましたと。古いデータだと対戦相手の左右で分けたデータが見つけられなかったのですが、晩年の清原の成績を見ても、まあ、左投手左腕には弱く、右投手に左腕に強く、右投手に弱い傾向がはっきり取れておりましたと。清原前世紀のパ・リーグのライバルエースたちは当然右ピッチャーが多かったと思います、うん、若き日に若松仕込みの左打ちを所得しスイッチ転向していたら、自分の世代で言えば中村紀洋と福田を足したような超大力のある好打者になっていたのではないかとワクワクしたりじゃなかったり、そして清原の代名詞でもあるデッドボールはほとんどが右投手だったと思われます、うん、クロファイヤーの内角攻めは避けやすいと思うので、やはり右投手の厳しい内角攻めにより選手寿命を縮めたのだと思います。極端に肉体解説に走ることがなければもっともっと全然成績を長く過ごせたのではないでしょうかということで、ピッチャーにはもし清原がスイッチ挑戦していたらどのくらいの成績を残していたか、そしてどんな選手層になっていたかなどなど深い考察をお聞かせください。 PS 今度もで遊んでくださいと来ております、うん、まあ、結構長かったかもしれないですけど、うん、まあ、要は走ってなったらどのような成績を残したかっていう、まあ、かなり破天荒なあれ妄想ですけど、これはそういうふうな気がしてよくわかんないけど、単純にじゃあどうですかもうお父さん、
あ、僕スイッチヒッタースイッチヒッター、清原、はい、清原、じゃあ一個聞いていいですか、そもそもの話、
はい、
清原ってどっち打ちなんでしたっけ、
はいはい、
そもそも
本当に
本当に本気で
寝起きだからとかそういうことじゃない、
じゃなくて野球知識としてい
や、もうそれは、
え、
ちょっと YouTube でも後で見てみてください。
なんとなく右じゃないかなって気がしてます。
いや、右ですね。
あ、右ですか。あ、そうですか。
はい、
いや、なんか
大丈夫かな、
はい、はい、なんかあれですよね、イメージとしては右打ちでホームランを打つ人みたいなイメージありますよ、はい、だから
ちょっと待って、はいはい、まあいいや、
あの、はいはい、右打ちにだからスイッチになったらどうなるんだろうとかっていうことですよね、多分 そういうことですよね、両方で打てたらどうなんだみたいな話ですけど、うんうん、そんなことを僕に聞いても全く分かんないですよね。え、どうなんだろう、分かんないな。左打ちだったらで、うん、左バッターだったらもっと打率が上がったかどうかっていう話ですよね。ちょっとどうなんですか、ね、杉田さん、ちょっとお願いします。待ってか、ごめんなさい。まあ、技術論的な話は全く分かんないですね。え、技術論どうなんだろう。ちょっと、え、あ、そもそも
じゃあ杉田さんに、
杉田さん、そうですね、
はいはいはい、あ、その意見聞いて面白いなと思いましたね、はい、やっぱ確かにね、はい、左ピッチャーのデッドボールってあんまり記憶がないですね。
そうですね。
だから、デッドボール、あ、はいはい、あの左打席が使えていたら、でも本人がやるとはとっても思えないけど一生懸命やったとして、どんなか同じようにホームランを打てるような、左右どちらもホームランを打てるようなタイプにはならんと思うんですね。
ああいうのってそもそもスイッチヒッターって、うん、あの線が細い人がやってるイメージがあるんですけど、ああいうなんかゴリゴリな人がスイッチっているんですか、うん、そもそも、
まあ、では基本的に日本ではなかなかいないんですね。
そう
です
よね。なんか華奢な、
でその長距離華奢っていうか、結局なんで左バッター左右スイッチになると思いますか、うん、スイッチになってる人って、まあ、今までいるじゃないですか、高橋由伸君とか、翔太とか、
うん、要は、まあ、左対左とか、右対右だとこう、はいはい、あんまりこう打ちにくいから、だから、
はい、
右の時は左、左の時は右みたいなことってことですか、そういうことじゃないですか。
まあ、まあ、それもあるんですけど、うん、じゃあ、左バッターがスイッチに転向するパターンってあんまないでしょ。
ああ、なるほどね。 左か右になる、
うん、それであればその話なんであれば左バッターも普通右スイッチヒッターに転向してもおかしくないじゃないですか、
うん、
でも左バッターはずっと左バッターで行くわけです、大概。
あ、なるほどね。
ということは単純にやっぱり左の方が近いからっていうのが大きいですよ。
あ、一塁で一塁に向かう距離がってことですか、
うん、
そうそうそう。あ、だから足が速い人がやりがちなんです日本では。
はいはいはい、うん、
しかもプロ入ってから多いんですよ、
はいはいはい、
高校とかの時からスイッチってそんなにないんですよ。
へえ、そうなんだ。
でも、はい、メジャーとかはもうちっちゃい頃からスイッチってやつが結構いて、
うん、
だからホームランバッターのスイッチヒッターって結構多いんですよ。
へえ、そうなんですね。
多いってそんなめちゃくちゃ多くはないけど、まあ、チッパー・ジョーンズとかエディ・マーレとかはそうですよね、うん、
え、じゃあってことは
でも日本では、はい、
やっぱり右対左だとそっちの方が見えボールが見えやすいから単純にそういう理由で。
それが
ってことですか。
それはどうなんでしょうね、杉田さん、メジャーリーガーでスイッチヒッターがいるっていうのは。
うん、でも確かに日本ではあんまりいないんですけど、やっぱり向こう、うん、なんかノリでやってて打てるようになってみたいな。
そのまま、
なんとなくってことですか。なんとなくというか、
うん、
元々のスペックが全然違うんで、そっちで打ってもいいからみたいな感じに見えますよね、向こうで打ってる人は。
あ、そういうことなんだ。なんかあんまりそうだから足の速い人がやってるってことは清原は鈍足だから、うん、あんまりなんか、うん、なんかその左になってで、じゃあ左で打って一塁近くなって出塁率が上がるみたいな話で言うと、あんまりどうなんですかね、うん、効果がないってことなんですかね。 どうなんだろう、清原って
多分、いや、こんな真面目に答えることでもないのかもしれないけど。
そうですか。
まず やらない。
あ、そうですか。
まずやらないですけど、よっぽどだからその縦岡みたいなね、なんか左の肩すげえ痛めちゃったみたいな、
うんうん、
だからもう右じゃ絶対ダッパッと振れませんってなって、うん、で左でやって、うん、すげえ打てるようになっていつの間にかその肩が治って、じゃあ右でも打ってみて、うん、両方とも打てるようになりましたみたいな、
はいはい、
怪我の巧妙的ことぐらいでしか、うん、ありえないだろ、
うん。
こんなこと言っちゃ申し訳ないが。で、日本人で唯一、まあ、ホームラン持ってるスイッチヒッターって言ったら、松永、まあ、まあ、松井和はいるけど、
うん、
松井和は結構結果的にそうなったパターンで、
うん、
最初からそのホームラン持ってるスイッチヒッターって言ったら、松永ぐらいじゃないの。
へぇ、うん、あ、そうなんですね。え、
最初、最後はね、高橋慎吾が松井和となったっけね。
うん、これそもそもスイッチヒッターって、まあ、完全清原じゃなくてスイッチヒッターの話になってますけど、あの、うん、スイッチヒッターって、まあ、右左あるじゃないですか。で、うん、これって右、必ず右投手の時左で、左投手の時右ってみんな大体なるんですか。
いや、そうとも限らないですよ。
あ、
昔、そうなんだ。はい、デストラーでってセーブいましたけど、あの、不調の時左で全く打てずに、全部右だった月があったり、
はいはいはいはい、
とがあります。
あ、そういうもんなんですね。じゃあもう本当気分だったりとか、
もう本当気分みたいな感じですね。
あ、そういうもん。
まあよほどでもそれがやっぱり不調、本当の不調にならないと、
うん、
やっぱり自分のなんていうのかな、プライドみたいなのもあったりするから、
うんうん、
よほどの不調じゃないそういうことはしないと思うけど、うん、昔屋敷とか近所とかも。
うん、
右なのに右打席に入ったことがありましたよ、確かに。それでもすごい不調の時、不調だってことは要は向こうに分からせてるようなもんじゃないですか、そんなこと、
まあそうですよね、
普通しないのにやる、
うん、
よっぽど自信がないんだなってことは、あんまりそういうところは出たくはないよね、本当、
うんうんうん、
選手としては
確かにそう、
相手に対しては、
うん、
だからよっぽどだと思います、うん、確かにそうです。デストラードそうだね、ホームランを打つ選手ヒッターですよ。
あ、デストラーデってそうだったんですね。あ、西武のですよね。
そうです、
そうです。
あ、そうなんだ。はいはい、はい。
まあ、そうですけど、よく考えたら、だから、デストラーデのにわざわざ清原もスイッチしたいなんて発想ねえよな。
まあ、それ、そうっすか。そっか、そうっすよね。
うん、
確かに、確かに。
うん、まあ、でも、若松さんがそういうふうに言ってたっていうのは、僕、初めて知りました、これは。日本人で、強打のスイッチヒッターを育成してみたいっていうのはね。初めて知る。実は、都合もスイッチヒッターだからね。
あ、そうなんですか。
こ あ、というか、ね、そもそもスイッチ2はどっちの左打ちか右打ちかあなた知ってます？
わかんない、わかんないですあ、わかりますよ。あ、わかるわかる。あのね、
はい、
うちのチームのプロ野球スピリッツの4番と都合だから、
はい、
あ、わかった、って左だ、左です。
そうです、
はい、左左左だ。確かに、
はい、高校の時は、うん、右でも打ってたんですよ。
いや確かに、はい、ごめんなさいね、プロ野球スピリッツの話して申し訳ないですけど、
はいはい、
いいです。左でのピッチャー打ちにくいですもん、うん、めっちゃ、
左ピッチャーを、
左ピッチャーをゲームしてても、やっぱ右の方がこう軌道が見えるからこう打ちやすいんですけど、左のピッチャーの時とかまあ打ちにくいなと思いながらやってますから、でもリアルにそういうことなんですよ。ゲームでもそうっすよ。ゲームでもそうそうそうそうそう、ちょっと出どころがこう見にくいというか、なんかこう打ちにくい感じある。あ、左ですね、すみません、
はい、
はいはいはいはい、大丈夫です。
あ、それは面白いですね、
うん、
いやでもどのぐらいの成績残してたかって、逆にそのさ、まあ一回戻してよ、清原の話に戻しますけど、うん、清原スイッチヒッターに戻しますけど、そのじゃあ右がそのまま打ててたかっつったら分かんないもんね、スイッチやってたら、うん、右が落ちちゃうって可能性もあるじゃん、
うん、
右の練習が減るわけだから、まあ一応ね、
うん、確かに確かに、
右がそのまま打てるようになってたかったらそんなことになるかどうかも分かんないから、でもまあ本当あれだよね、もう最初から言ってるけど、高校出て31発ホームラン打ったやつにスイッチやれって言わねえよな。
まあいじらないですよね、普通に、ね、
うん、バカかって
確かに確かにそうだ、うん、
そうだ、うん、まあやらないと思いますし、やってても多分わかんねえけど、なんかさ、極端に右ではすげえホームランするんだけど、左だともう三遊間をコツみたいな気はなったかもしれないしね。よくいるじゃないですか。右ではパンチ力あるけど、左だとタンクリヒッターみたいなね。
これなんかパリーグ、当時のパリーグ、なんかライバルは右投手が多いって書いてあったんですけど、はい、そもそもピッチャーって圧倒的に右投手の方が多いんですか？その数としては、
まあ、多いでしょうね、うん、7-3 ぐらいで右なんじゃないの。
あ、ってことは左投手の方がそういう意味では相対的に、うん、有利みたいなことはやっぱあるってことなんですか。あ、左バッター、ね、まあ、左バッターが右投手が多いってことは、左バッターの方が基本的には打率もいいし、相性でいうと有利とされてるものなんですか。
まあベースから近いっていうのがまずあるので、圧倒的に内野安打は左の方が多くなる、
うん、
率が上がるっていうのはありますよ。うん、でも、左ピッチャーが少ないから、
うん、
対戦することができないわけじゃないですか、なかなか、
うんうんうん。
左ピッチャーに対することがなかなかできないわけじゃないですか。
うんうん、
確率でいけば。
確かに。
だから、左バッターは左ピッチャーを打ちづらくなっちゃうっていうふうに言われてはいます
ね。ああ、なるほど。
結局右バッターも右ピッチャー打ちづらいわけですよ、出所がこっち、
うんう
んうん、ね、右から来るわけだから。
確かに、ね、
だけど右ピッチャーとはもうちっちゃい頃からずっとやってるから、
うん、
もう右バッターは慣れてるわけですよ、その見づらいことを。だけど左バッターは左ピッチャーに対峙することがなかなかないから、
うん、余計大変、
余計そうそう見えないっていう。
あ、なるほど。
だから左バッターは左ピッチャーを打ちづらいっていうふうに一応言われてはいる全員に当てはまるかどうかは別として、
うんうんうん、なるほど。
っていうことでいいですか、お父さんじゃないです、杉田さん。そういうことですよね、
そうですね、多分。はい、はい。
うん、なるほど。
っていうことです。はい、はい。まあ、これは結論は出ない話をずっとしてるんで。
まあ、
そうそう。まあ、妄想なんです
が、
まあ、こんなところにしときましょうか。
はい、はい。
とりあえず。はい。はい、何てことかわかりませんけどね、うん。はい。じゃあ、次のメールいきますよ。ペンネームザボさんからですね、
はい、
もしも清原が〇〇だったら特集メールコーナーあって、こんばんは、さていろいろ考えてみました、ドリフ大爆笑のもしものコーナーみたいなのも考えましたが滑りそうなので、そんなのあったっけ。
なんかもしものコーナー、イカリア長介が考えてませんでしたっけ、うん、でもしもなんとかがなんとかだったらっつって、
でもダメだこれやって終わる。
居酒屋の 店主がなんとかだったらとかつって、あのそうそうそう、ちょっともしもこうだったらみたいなコーナーありましたよ昔。
あ、全員集合じゃなくてか。
うん、あの大爆笑の方ですよ。大爆笑。そうそうそうそうそう。
あ、見てないな。ごめんなさい、見てないです。はい。はい、もしも高校時代の清原が清宮と同い年だったらで行きましょう。今年のドラフトの目玉になるであろう清宮くんと清原くん、プロ野球団、プロ球団が欲しいのはどっちだ。井口さん目線で清原、清宮の徹底比較論も聞いてみたいです。ってことでよろしくお願いいたします。かしこと。清原が清宮と同世代だったら、うん、で、しかも今ってことだよね。
うん。
今年高校3年生だったらってことだよね。多分。
うん、そうですね。
で、行きましょうか。うん、もなかなか難しいな、これ。元さん、どうですか。
そもそもの話もまたいいですか、じゃあ。
はい、
清宮ってどっち、左ですか右ですか、そもそも。これは本当に分かんないです。
伊藤さん、はい、杉田さん、はい、答えてあげてもらっていいですか、清
宮。左打ちですね。
あ、左ですか。
左です。
お、じゃあ、はいはい、でもなんか、どうなんですかね、僕、現役の時の清原も、現役の時の、今の現在の清宮も見てないですけど、はい、印象値としては、なんか、はい、あくまで印象値ですけど、
はいはい、あ
の清原の方がなんかすごいんじゃないかっていう、なんか清宮はプロ入ってもあんまり活躍できないんじゃないかと、うん、あの見てないなりに思ってます、見てないなりにですね、イメージだけですけどね。な
んか、まあ、清原は確かに すごすぎたからね。うん
でってことは今の清宮って言ってるものなんかよりも、まあ、全然次元が違うぐらいすごかったってことですか、清原は。
僕はそう思ってますけど、でも清宮もすごいよ。
あ、すごいんだ。
ちょっとじゃあ元さんじゃ、ま、なんか杉田のことすぐ元さんって言っちゃうんだよ。
なんかキャラかぶりしてますかね、僕。
キャラかぶり失礼だ
な。あ、そうですか。はい、
じゃあすいません、あの
元さん、
はい、僕もやっぱりね、どっちかっていうとやっぱ清原の方がやっぱすごいかなと思うんですけどね。ただ、なんだろう、今の要は昔のホームあの、うん、ラッキーゾーンがあったのとまた違いますからね今。
ああ、そうか、それはある。
で見るとちょっと清宮の方がもう少しあるかなと思ってみたり、でも今のバットと清原が使ってた当時のバットもだいぶ反発が違うんです
。あ、そうだよね。でボールも違うんだろうしね、うん、
え、それってあれですか、単純にホームランの数、うん、通算なんとかホームラン数とかっていうので言うと、うん、清宮の方が全然すごいんですか、
うん、まあ、まあそれはね、うん、数で言ったらね、数字でもあんま意味ないですよ。
あ、まあ、
そこは、
まあ、うん、そ、それは球場の広さもあるし、うん、いろいろね、うん、条件が違うからっていうのもあるでしょうけど、
だし練習試合でっていう、練習試合も入れてのホームラン数だし、試合数が別に揃ってるわけでもないし、まあレベルが違うとかあるし、だから、高校通算ホームランはもう、あんま、
あんま意味ない、あんま意味ないってこと
です、ね。まあ、数字的には意味はないです。
なんか、バッターの質としてはどう違うんですか、清原と清宮って。僕全然ごめんなさい、わかんないんですけど。質というか、その、スタイルというか。
どうだっていくかなんて、こんなのも全然わかんないけど、でも、柔らかさは清宮の方が全然あるんじゃないですか。
うん。あ、そうなんですね。
膝の使い方とかは柔らかいって、やっぱり率は絶対清宮の方が残せんじゃないのって気はするけどね、紹介的に。
そうなんだ。
だって、っていうか、清原ってさ、もう、あの、やっぱ高校時代で比較したら、もう、あ、やっぱ清原だと思うんだよ。だけど、うん、でも、プロ入ったってからの、その、成長度合いというか、うん、もうマックスが多分3年目か4年目だよね、清原って。
うん、
3割打って37本打って、打点が100いかないぐらい。それが多分マックスなんだよ。
はいはいはい。
そんなもんじゃないって、毎年毎年、でそこからも加工が始まるんだけど、
うん、
もう毎年毎年、清原はこんなもんじゃない、こんなもんじゃないって言われながら、結局、どんどんどんどん落ちていった、
うん、
まあまあ、よく言われてるのは、だから練習はあまりちゃんとしなかったとか、弱すぎがすごかったとかって言うじゃないですか。
うんうんうん、
だから清宮がそうなっていったら、清姫も同じようにこう加工性をたどるかもしれないし、わかんないよね、こういうのって。プロ入ってから、だってドラフト5位とか6位とかで入っても、ぐーって上がっていく人もいるしね、うん、もうそれ出したら気にないんだけど、
うん、
でも高校、今の時点での長打力とかで考えたら、やっぱ清原の方がすごいと。
ああ、うん、そうなんだ。へえ、なるほど。
で、まあ、インパクトがその甲子園に5回出てるっていうのも、乗っかっちゃってるからね。
あ、清原がね。はいはいはい。
清原は。でもそれはもう高校がすごかったっていうのもあるじゃない。うん、清原だけじゃ、力じゃないじゃん。桑田もいたりとかさ。
うん、
その一年、その時の脇役たちもみんな良かった、すごかったから、こう、しかも全部の大会で、一回だけか、準決勝で負けたのが。あと全部決勝行ってんだからね、4回。5回のうち。
うん。
そりゃそうっすね。こんなスーパーチームは。で、それが乗っかってるから清原の方がすごいっていうふうに。
うん、
なっちゃってるけど、どうなるんだろうね。でもじゃあ、単純にどっちが欲しいですか、杉田としては。
僕は、ソフトバンク。僕は、ソフトバンクの現状で考えれば、もう、清宮が欲しいです。
へぇ、そうなんだ。
そうなんだ。
はい。
って言うと？
松中の代わりというか。
あー、そういうことね。
多分ファン
やりの長距離欲しい。これ清原かな。
ベスターズ。
うん。都合と清原で。でも、どっち4番打たせんだって感じだけどね。そうなったらね。
いいですね。
清
原って率、ずっと毎年2割5、6分ぐらいって感じなんですか？
そこまでは低くないけど、2割8分と。
あ、でもまあまあまあって感じですよね。まあまあ、十分ですよ。
うん。でもやっぱ、みんなはでももっともっとすごいんだろうっていうふうに、やっぱり高校出ていきなり3割打って30本打ったからね。
ああ、そっか。3割30本、そっか。
なるほど。19歳でだよ。
うん。今じゃ、いないっすよね。今そんな選手、
い
や後にも
3人。いや、今っていうか、その時もいないんだもん。もう清原しかいない。
じゃあもう、10代で3割30本打ってる人って1人だけですか、清原。
まあ、10代でって言ったら分かんないけど、いずれにしたって高卒1年目の最多本塁打記録だからね。
ああ、うん、そうなんだ。やっぱすごいっすね。19歳とかで、ね、18歳、19歳でそれぐらい打つっていう、あんまそうっすよね。想像しないっす。いないっすよね、他がね。
はい。いいでしょう。
そりゃそうだろうな。まあ、清宮にじゃ同じことできるかって言ったら、難しいっすもんね。まあ分かんないですけどね。まあね。
さっきのね、あの、じゃないけど、山田とか村田とかさ、鈴木啓司とかがいた頃のパリーグで、そうだってホームラン打ってるのはね、なかなか、すごいのはすごい。どっちが。
才能で入ってきたけど、才能努力しなかったからどんどんダメになっていったパターンってことですか、清原は。
って言われてるけど、でも実際がどうなのかは俺もわかんないからな、練習して見たわけじゃないし。
うん。なんか、
言えないです
ね。ね、ノムさんが高校の時が一番良かったとかいう映像を見たことありますけど。
うん。
やっぱそうなんですか、うん、後半というか、まあ、西武から、まあ、巨人の時代も含めて、やっぱ高校の時がやっぱいいってことなんですかね。その、なんか、
なんかさ、あの、PL 学園の OB が話すなんか CS の番組あって、あんの知ってる？
ああ、なんか、BS 富士とかですか？
そうそう、あるんですよ、ね。
うんうんうん、
あの、いや、別に、その、PL の OB だけじゃないんですよ。それは、たまたま PL の OB の会があったりとか、
うん、
まあ、太陽ホエルズ時代とかの、なんか、名選手たちが喋るとかさ、なんか、いろいろあるんですよ。
うん、
あの東都大学プロ野球出身の選手で喋るとかね、いろいろあるんだけど、その時に清原が自分の映像を見て、もうそれ本当、はい、捕まるちょっと前にやってた番組だったんですけど、うん、1年ぐらい前から、
うん、
やっぱその自分が右に打ってるホームランを見て、この時のホームめちゃくちゃいいホームしろな俺みたいな話を言ってたもん。でも自分でやっぱり理論とかが 分かんないまんまやってるんじゃない清原なんて、もう天才すぎて。
ああ、
うん。そんな感じはするよ。なんか長島的っていうか、うん、
感覚的な感じなんですね。
感覚的な、教えられないんじゃないかな。
ああ。なんか、あんまり教えられそうな感じしないですもんね。
なんか分かんないけどな、うん。
なんかね、解説とかでどうなんですか見てると。例えばたまにゲストで来るじゃないですか。あの人の解説って。
だいぶ批判されてるよね。俺はあんま知らないけど。
へぇ、あ、そうなんですね。
あんまり聞いたことないですね。
なんか、
日本シリーズかなんかでやったよね、新庄と。
なんか、ね、そういう、
それがすごい批判された
みたいな。時にしかあんまり解説しないイメージっていうか、引退してからね。あんまないですね。
まあそうだね。
うん、そうですね。
まあまあ、どんどん行きましょうか。
はいはい、もう30分経ってますね。
そうなんです。10時までなんで、ね。
はいはいはい。
はい、すいません。はい、じゃあ、次に、ずずずっと進んでいって、これも、あ、で、ふみやさんから。
はい、
はい。はい。ちょっと妄想してみました。もしも清原が保守だったら、ノムさん以上に支えていたかもしれない。もしも清原がトラッキーの中の人だったら、最近のジャイアントスイングを倍返ししていたに違いない。っていう、ちょっとまあ大喜利っぽいあれですけど、清原がキャッチャーだったらって、これどうですかね。でもそんな喋るっけ？ささやく。
なんかあんまりこう、こう言っちゃ、もうすごいあれですけど、あんまり頭良さそうな感じしないから、なんかキャッチャーできねえんじゃねえかって気しません。いや、もうものすごい偏見ですけど、うん、なんかあんまりこう、うん、なんかね、配球がどうとかっていう、なんか、理論がどうとか、あんまりそんなイメージないですもんね、清原ってね。
どうですか、杉田。もしも清原欲しかったら。
あ、まあ、ちょっとベテランになったら脅しを入れるぐらいはなんか。
そういうことでしょうね。
ああ、
なるほどね。
それぐらいっすよね、あの
人ね。でもさ、その、キャッチャーやるとさ、そんなに打てなかった選手が急に打ち出したりとかするじゃん。
あ、
まあ、島の例であり、古田の例であり、まあ、それはやっぱノムさんが教えたからっていうのがあるかもしれないけど、読みが入ってきて読めるようになって打てるようになるっていう。うん、今年なんて、あの、中日の松井雅人っていうね、選手、キャッチャーでいますけど、去年までもう本当安牌、1割7分ぐらいしか打てなかったのが、今3割5分ぐらい打って
る、ね。へー、すごい。
まあ、そんな出てないですよ。そんなしょっちゅう出てるわけじゃないけど、でも代打で出てくるくるくるぐらい、結構ヒットを最近は打ってたりとかするんで、キャッチャーって急にこう、まあもちろん技術も変わってるんでしょうけど、予備でこう、一気に変わるってこともあるじゃないですか。
ね、うん、はいはいはい。あの、なんでしたっけ、山崎武史なんてなんか言われてましたね。なんか、あの、ノムさんのとこ行ってから、なんか、
ああ、そうですね。
打てるようになったみたいなね。
うん、まあ、キャッチャーだったからってわけじゃないけどね。もともとでも山崎キャッチャーですけどね。
ああ、そうなんですね。
はい、入った時は。入った時はキャッチャーで入って、確か、あのね、これまあ、俺の記憶の、これごめんなさいね、山崎武史の話になりますよ。誰と誰だったかな、立浪と正田でだったかな、盗塁王の争いをしていて、
うん。
で、広島中日戦に山崎武史がマスクかぶって、
うん、
1試合で5盗塁ぐらいされたんですよ、翔太だけに。それでキャッチャークビになったみたいな。
あれ、確か最終戦かな、なんか。
そうそう、最終戦かなんかで。
へぇ、そうなんだ。
5盗塁だから、6盗塁だからなんかされたんだよ、確か。
ダメじゃん。
それからもうマスクかぶらせてもらえなくなったみたいな。もう確か俺はサンデードラゴンズで見た気がするんだよな。
なんか、山崎武史と僕は清原がもろかぶりするんですよね。なんかいろんな、うん、ね、いろんな意味で。
いろんな意味で。
あ、そうそうそうそう。
うん、
だから、だから。
まあだけど、その、読めるようになったら打てるっていう、思うかもしれないけど、実は読めるようになったからって打てるかどうかはまたわからないんでしょ、これは。
あ、また違うんですか。
いや、っていうか、なんかその、分かってると、打ちづらいみたいな。
ああ、考えちゃうから。
なんか分かんないけど、うん、なんか反応で打ちたいみたいなさ。
はいはいはい、はい。
金城とかも多分そうじゃない、金城とか、高橋由伸とか、小笠原とか、そうなのかな、うん。まあ、この辺の名前はちょっとごめんなさい、間違ってるかもしれないよ。
うん、
でも、あの、分かってて、 は打ちたくないっていう人もいるんだよね。決めつけて打ちたくない。
あ、じゃあ来たものをどうするか。
で、ね、うん、いうふうに打ちたいっていう人もいるんで、清原ってそっちタイプかもしれないから。
はいはいはい、そっか、そっか、そっか。
こういうのもだから分かんないんだよね、意外と。あと
単純にキャッチャーやったら膝もっと悪くするからダメでしょうね、もうね、清原ね。もっと膝が、もっと膝がダメになるんじゃないですか、清原やっちゃったらね。
なるほど。鍛えられるってことはないですか。
いや、どうなんですかね、こういうのってね。なんかダメになりそうですよね、なんかね。
うん、あとあの、脅すっていうふうに言われてるけども、ピッチャーも脅されちゃう可能性もあるからね。
怖いですよね。威圧感。
そうです
ね。うん、確かに確かに。
ピッチャーがダメだって言って可能性もありますけど。はいはい。じゃあ次また行きましょうか。
はいはい。
はい。ですね。ストーンちゃんからですね。
来ました。
はい。どこに書いていいのか分からなかったので、ここに。もしも南海が清原の当たりくじを引いていたら、南海は身売りしていなかったかも。うん、力強い。ですね。
これ本当ゾッとしますよね、これ聞いたら。まあ僕もそれを思ってたんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。
へぇ、
なんか言うと、
いや、あの、だから福岡に球団が来てなかったわけじゃないですか。
ああ、そういうことね。
ええ。おそらく地元なんで向こうお客いっぱい入りますかね、大阪球
団。はいはい。
だから無理せずに、そのまま南海がもう一回発展してしまって、うちの移転がな、ない世界をちょっと想像するとちょっと僕ゾッとするんですけどね。
ああ、なるほどね。もし来てなかった
ら。あなたその、この時まだ太陽ファンでしょ。
まあまあ、そうなんですけど、後々のこと考えると。
でも、その後多分巨人ファンになって巨人なんじゃない未だに。ジャイアンツキャッシュ
だって。あ、そうかそうか。まあ、う
ん、だから、もしも南海が清原の当たりくじを引いていたら、杉田がジャイアンツキャストをやっている
んですよ。そういうことでしょうね。
その可能性は。
ストーンちゃんとずっと番組をやっているってこと。
やっている。
そういうことですよね。
そうです。
そうですね。え、ってことは、プロレスの会もやってない可能性があるってこと。
そうそうそう。
だから僕の
会。ストーンちゃんは面白くない野球の話をするって話です。
そのままで止まってるっていうね。
そうそうそう。
そういうことになっちゃうで
しょ。ゾッとしますね。
ゾッとしますよ、本当。それから
ね。ゾッとしてください、
清原がね、あの、そうそうそう、南海に入らなかったことで、こんなに今、交際があるわけですよね。
そうそうそう。そういうことです。よかったね、ストーンちゃん。
これでもそもそもドラフトの何球団行ったんですか、うん、清原って
何球団だっけ、ちょっと調べてみましょうか。
あ、僕出してました。ね、
おお、さすが、はい、
6球団ですね。
おお、すごい。
はい、
どこ、
西武、近鉄、中日、日ハム、南海です。
西武、中日、近鉄、日ハム、南海、5球団。
ん、
阪神は？
あ、阪神です。
阪神。はい、へぇ、阪神も行ってんだ。そうなんだ。
そうですよ。
巨人は行ってないんだ。だから、あ、そっか、はい、巨人は行ってないんだ。桑田行ったのか。
桑田ですからね。
そっかそっかそっか。
近鉄誰行ったんだ、その後。
これ、ちょっと、清原ドラフト。ちょっと見てみよう。
近鉄外してどこ行った、誰行ったんだっけ？佐々木か？島
清原ドラフト会議
85年
っすか。
です、ね、85じゃない。
1985ドラフト会議でちょっと見てますね。
ごめんなさいね、これぐらい俺調べとけってことだよね。
これやるあ、ヤクルト、あ、ごめんなさい、南海は、
はい、
西山さん、西山修司。
え、1位だよ。
あ、違う？あ、違う、ちょっと待
って。あ、
ちゃうか。
西山6位じゃん。
ちょっと待って、ごめんなさい。ね。
あ、西川か。近い吉明か。
あ、
西川。
法政。
あ、そうですね。西川吉明、ピッチャー、法政大学。うん、
はいはいはい。
で、日ハムが広瀬。
ああ、はい。
あ、あ、
近鉄鈴木か。
近鉄は檜山康弘。
ああ、
檜
山
か。で、西武が清原で、はい、中日が斉藤学、青山学院。
うん、 ああ、はいはい。
太陽が中山。
まあ、それ単独だね。
あ、単独か。はい、はい、はいはい。
うん。
あとどこ？
阪神が遠山？
阪神は遠山ですね。はい。
うん。
そうそうそうそう。
でちなみに広島とかはどこだ？長富とか？
この年で言うと広島は長富ですね。
うん。
で、長富にロッテと広島が行ったんだっけ？
あ、そうなんですね。
あ、違う。違うか、単独か？あれ？単独か、長富は。で、ヤクルトが伊藤明光で3球団ぐらい被ったのかな？
へぇ、そうなんだ。で、ロッテが石田。
石田正彦。
はい。
川越工業。
うん。
で、阪急が石井博士。
ああ、西大。
っていう感じ。
だから、あれか、桑田と清原以外はそんなでもないのか。
この年見てると、田中幸雄がいたりとか。
ああ、2位でね。
はい。あ、あとね、田中幸雄は3位ですね。
あ、3位か。
うん。あとは、いないっすね、見てるとね。
中山が、中山に行ったのはだから正解なんだな、ここで。
うん、
です
ね。なんか清原で外したチームはみんなそんな体制しないもんね。
ほんといないっすね、今年ね。いない。知ってる人が、清原とか桑田とか、ほんと田中幸雄ぐらい、あと伊藤明光ぐらいしかいないっすね。
うん。
うん、それでもこれもまあ、お父ちゃんが言ってるからな。
うん、いや、僕のレベルで知ってるはかなり知ってる。あ、園田、ロッテはね、いるかな。
ああ。
その代わり
その代わり。
あ、その川、ごめんなさい、その川。うん。とか。
あと2位ね。2対ない。
とか。ぐらいしかいないですね。そうですね。この本当、桑田清原って感じですね、この年はね。
うん。
うん。確かに確かに。
なるほどね。まあ、この辺はちょっと後で話そうかなと思ってますよ。
はいはいはいはい。
うん。